はい、列王記上の11です、以前飛ばしておったところあるんですけども、それは5月以降にちょっと入れたいと思います。今日は前の11章との対比、非常に大きな対比がここで記されている。これがやる意味では聖書らしいところですね。実章ではですね、シェバの城がですね、2000キロも離れたような現在のイエメンのあたりからですね、はるばるソロモンの英知を聞くために来たと。このことは前にもお話しましたように、イエス様自身も引用されたぐらいですね。地の果てからソロモンの英知を聞くために来たではないかと、そういうことも言われたぐらいです。その英知が今まとめられて、ソロモンの箴言という形でもまとめられているぐらいなんです。そのような非常な英知を持っておった人ですね。それが11章になると全く驚くような変化をしておるということに気がつくんです。11章のところ、こういった11章のところはですね、あんまりちょっと驚くべえなことだから、普通はほとんど取り上げたりしないですね。まず、こういったところは、礼拝とかいろんなところで取り上げない、初めから。でも、どうしてこのようなことが書かれてあるのか。そこにですね、模範的な人物を見て学ぶということ。これは普通の伝記はみんなそうです。伝記だったら。でその書けたところ何も書かない、ほとんど書かない、いかにも非常に良いことばかりのようなことを書く。野口英世にしてもですね、非常にあの人物には大きな問題点もあったわけですが、子供の時の伝記なんか全然そういうことは書いてないことですね。それはいろいろあるわけです。ところが聖書はですね、どんな人であっても人間を良いことばかり良いことばかり褒めたたえたり決してしないという、そういうことがここに非常にはっきりと現れております。ソロモンはですね、女の人をたくさん愛して、外国の、しかもここで、誰でも初めて読んだ時にと思うんですけども、3節のですねところに、妻たちすなわち700人多い人300人の側室がいたなんて、これ全部1000人になりますよね。こんなことあるのかと誰でも思うわけです。これはですね、7と3ですね。700と300。しかも100っていうのも石の象徴的な意味があるので、全部で1000にもしてあるわけです。これは非常に多いということをですね、特別にこういう表現で書いてあるということですね。文字通り700人もおったのかという問題ではないわけです。それだけたくさんの人たちを来てですね、それが完全な誘惑になるほどだと、非常に大きな誘惑になってしまったということを強く表現する、象徴的に表現するためにこんな大きな数が挙げられておるということになりますが、しかもこれがですね、ソロモンが老人になった時と、ここ見てもですね、人間というものは老人になったからだんだんと熟練して、精神的にも霊的にもだんだんだんだん向上していくという保証がないということはわかるわけですね。これはダビデもそういうことあったわけです。若い時にサウル王からですね、命をつけ狙われると、全くの罪を犯してない、神のため、あるいはサウル王のために一生懸命に命がけで言えば働いた、戦った、いろんな人、国々と。それのにですね、そのサウル王から命を狙われたと、徹底的に、狙われたんですね。それでもですね、一切武力を持って殺そうとしなかったですね。ダビデは自分を殺しに来たような人まで、でもあえて、神がかつてはですね、油注いだ王だからと言って、そういった非常な苦しみが詩篇の中にもまとめられているわけです。けれども、それで国が平定して自分がですね、王になった時に大きな罪を犯してしまったと。これもですね、老人になったからだんだんと信仰なり人間性が向上していく、 そんなものではないということです。油断をしたらどんなにかつては優れた信仰、良い信仰を持っていた人でも人間というのは大きく倒れてしまうという、この人間の弱い実態を書いてあるんです。聖書は人間がどんなに素晴らしいかというと褒めたたえることをしないわけです。人間の非常に深いな中身、罪の本質を知っておるということなんですね。だから絶えず神様に導かれるのでなければ、人生のある時に非常に立派な働きをした人でも全く想像もできないような誘惑にあって落ち込んでしまうんだと。それが人間の実態だということなんです。だからこそ救われる必要があると。だからこそ人間の努力や教育、制度、あらゆる科学や技術によっても人間は本当の本質っていうものは変わらない、変えることはできない、まあ、そういうふうにこのようなソロモンですね、晩年に老年になってこのようなひどい状態になってしまったということから、逆にですね、神様に私たちは頼らなければいけないということをいわば間接的に言おうとしているわけです。これはずっと現代までそのことはあるはずですね。この世のほとんど全ての雑誌、新聞、マスコミ、テレビでもみんな人間を褒めたたえる、スポーツの世界でも何か優勝したら、まあ、非常に立派だ立派だ褒めたたえるけど、今度、もう弱ってきたら全くまた新しい人を褒めたたえると、次から次へとですね、移り気なわけです。まあ、そういうことで、このこうした書き方を見たらこんな読みたくないっていうんで、この背後に何が神様のご意志として私たちに言われようとしているのかと、そのことを読み取るということが、まあ、大切になってくるわけです。で、こういうことは他にもあるわけですね。例えばノアもですね、その当時の人たちはみんな悪に染まって、そして罪を犯して滅ぼされてしまうけれど、ノアだけが神の言葉を聞いて神の道に従おうとしていたということだったわけです。で、けれどノアはその最後までそういう非常に立派な信仰のことを続けることができたんだろうかということも、これもずっと前に初めて私も聖書を読んだ時に驚かされたことだったですね。これはもう開けなくても思い出される人は思い出したら思い出すことができると思います。ノアに関してはですね、ノアは神と共に歩んだという書いてありますね。主は地上に人の悪が増して、常に悪いことばかりを心に思い計らっているのを見てということが書いてあります。けれど不思議なことに、ノアは神の恵みを受けて神と共に歩んだと、そして、箱舟を作れと言ったらですね、雨なんかほとんど降らないのに、そんな巨大な船、これは本当現在のような船ではなくって箱の形だったんですね。巨大な大きな箱のような形だったから箱舟と言ってるわけですけど、そういうふうなものを作っておった周りの人たちはですね、あのノアは頭がおかしくなったんだろうかと、雨なんか降らないのにものすごい大きな船を作っていった、それは周囲の人が非常に嘲笑ったバカにしたわけですね。それでも神様の命に従って作ったということがあります。それで、長い間雨が降って、洪水になって、いろんな悪が滅ぼされてしまった中で、ノアと家族たちや動物たちが救われたと。そこでやっと船から出た時に、まずノアがしたのは何だったかというとですね、飛び出して辺りをこう見回したりずっと行ったりすることをまずしたんではなくって、出てまずしたことは、ノアは主のために祭壇を築いたということだったわけです。そして捧げ物を祭壇に捧げたというふうにですね、ノアは非常に苦しい実家が閉じ込められた船の中で長い間いたんだけども、喜んで走り回ったり珍しいものを見るためにあちこち行ったというので、まず祭壇を作った、まず感謝をした、捧げ物をしたというふうに書いてあるぐらいです。それにもかかわらず、そこで普通の生活に戻っていったらですね、今度はノアがこの ノアに関する記述の終わり頃に、ノア農夫になってブドウ畑を作って、ところがそのブドウ酒を飲んで酔っ払って眠ってしまった、裸になって眠ってしまったと、まあ、そういうことでですね、セムとヤヘテは着物を取って、後ろ向きに歩いてその裸になったノアにこうかけたと、ところがカインはですね、そういったことを告げ口したということで、カインというのはそこで厳しい裁きを受けたと。こんな遥かに昔からですね、悪いところをあえて見てですね、わざわざ他の人に悪口を言うと非常に厳しい罰を受けるということも書いてあるからですね、それとともに悪いことをあえて見ないようにして覆い隠そうと。これは後に新約聖書で愛っていうのは全ての罪をも覆い隠すという表現もありますが、そういうこと大きな違いだと、まあ、こんなことが大きな後の将来にですね、大きな未来で分かれ目になるということぐらい大きなことと書いてあります、まあ、ここでもですね、ノアはそれように神様に忠実に従っていったのに、豊かな生活普通になったらこのように酔っ払って裸で寝てしまうような緩みが出てしまったということも書いてあります。まあ、こういうことで見ても分かりますが、新約聖書においてもですね、ペテロはイエス様が特に選んで十二弟子たちのいわば代表格みたいになっていたんですね、ペテロ。そしてだけど、まあ、裏切って3回もイエス様なんか知らないと言って、否定をした。他の人みんな逃げてしまったということも書いてあります。そこからイエス様のいわば愛の眼差しを受け、そしてまた許しを受けて、聖霊を受けて福音伝道を始めるようになったわけですね。そして真剣に命がけでするようになったわけですけれども、そのある時に、ユダヤ人からキリストを信じるようになった人たちが来てですね、いろいろ言って、ユダヤ人でないと異邦人は汚れてよということをいろいろ言われたりして、割礼を受けてないものは汚れたままだと、そういうことで割礼を受けてない人と食事を一緒にしなくなったと。そこにパウロが来て面と向かって叱責したということも書いてあります。ペテロのように大いなる聖霊を注がれた人ですね、注がれた人でも油断をしてたら、そのようにかつては当然異邦人も救われると不思議な夢を見てですね、どんな動物も汚れてるとか言ったらいけない、みんな食べてもいいんだ、食べなさいと言われた、そういう夢でですね、全ての人は汚れてなんかいないんだと、信じることにみんな同じように救われるということを分かってたはずだけど、後からなんか分からなくなってきたこともあったようです。それからまあ最終的にペテロはですね、ローマであのクォ・バディスであるように、そうしたことも経過すぎて、そして再び立ち返って、最終的にはローマで、逆さ十字架になって死んだ、殉教したということがペテロ行伝というですね、新約聖書の成立から少し後にできたものにも書いてあります。まあ、そういうことでありますように、どんな人であってもですね、神様に真剣にずっと私たちの生涯終わるまで毎日真剣にしていなかったら離れていくということなんですね。これはこの私も徳島あるいは四国で、45年50年近くもですね、ずっとおるために、それまで私が年22歳でここに帰ってきた時には、徳島でもあるいは愛媛のある種の指導的な立場におったような人が晩年になって信仰から崩れてしまったという現実に接した。どうしてあんな間違ったところに行ってしまったのかということは実際にあるわけです。そういうことですので、私たちもこうしたところからですね、私は大丈夫だなんてそんなこともあるんで、日々新たにということですね、日々祈っては聖霊を新しく受け続けないと、 いけない。信仰に関しては10年20年30年50年のベテランだなんて、そんなこと全然言えないわけです。うっかりしてたら50年信仰持ってても途中で落ちていくことがあるということなんですね。まあ、そういったことを高校的に私たちに示しておるということなんです。で、このもう一つですね、ここでそのように、してソロモン、ダビデも両方罪を犯したから、その結果個人の対する裁きに終わらないで、その関わりのある民族全体にそのことが大きな影響を及ぼしてしまった。そして神の民の国が2つに分裂をしたということになったんですね。分裂をして、それからずっと争いが続くような状態になってしまった。その元はというと、ダビデの大きな罪と、そしてからその時ソロモンの大きな罪ということで、そのような罪を神様は決してそのまま捨ておくことはなかったということですね。そのように非常な困難を、苦しみを後の世代民族全体にも与え続けていた。そして人々がですね、立ち返ることを期待されていたというわけですね。期待され続けた、まあそういうことが今日のところなんです。大きな騒ぎとして国が北部のイスラエルと南のユダの2つに分かれた。そしてその後にさらに北のイスラエルもまた立ち返れなかったから滅ぼされちまった。それかもっと後にユダの残されたユダまで、あのエレミアが命がけで語り続けたことにもかかわらず滅ぼされてしまったということだったんですね。そのように罪というものはですね、立ち返れなかったらずっとそれが続いている。自分だけで終わらないんですね、その余波っていうものけども、立ち返ったらそこからこの大きな祝福に変えられるんだということなんです。そういうふうにこの歴史を通してもですね、このソロモン、ダビデ・ソロモンの罪と大きく波及していくという、その波及して単に苦しめるためでなくって、苦しみによってそこで立ち返らせようとする、そういう神様のご意志があるということなんですね。そしてそこで、そのように、大きな広いダビデの王国も滅びていくわけなんだけど、不思議と神様はそこにですね、完全に消してしまわないで残されていくということがここであります。一部を残される、そのことは今日のところにも以前のからも話していることですけれども、例えばですね、今日のところでは11章の12、13、11章の12節、13節のところに一つあります。この実節のところから、ソロモンは主の戒めを守らなかったと。で、11節ですね。ここで主は言われたと。あなた、ソロモンですね。ソロモンがこのようにですね、戒めに従おうとしなかったから、私があなたに授けた契約を守らなかったから、国を裂いてしまうと。そして家来にも渡すと。生きている間は、ダビデの家にまだそのようにしない族が、息子の時代には王国を裂いて取り上げてしまうと。しかし王国全部を裂いて取り上げることはしないで、我が下でダビデの家に、私が選んで都エルサレムの家にと、あなたの息子に一つの部族を与えと。ここに一つは残される、一つの部族特に残されていくということが書いてあります。そしてそのことがさらに36節です。35節からのもう一度そのことは重要だから繰り返しているわけです。少し表現を変えています。私は彼の息子から王権を取り上げ、十部族を共にあなたに与えると。で、彼の息子には一部族を与える。私の名を置くために私が選んだ都エルサレムで、我がしもべダビデの灯火が私の前に絶えず燃え続けるようにすると。まあ、こういうふうに、 ダビデも大きな罪を犯したけれども、非常にそのダビデを悔い改めたということもありました。で、ここでダビデの灯火が私の前で絶えず燃え続けるように神様がするということなんです。こういうふうにしてですね、ずっとこの灯火が燃え続けた。さまざまな混乱があって国が滅びたり、外国から大きな敵が攻め込んできて徹底的に滅ぼされたり、町も燃やされたり、星も連れて行かれたり、いろんな国難、国家の大変なことが起こったけれども、それにもかかわらず神がこのように残すものがあって絶えず燃え続けるように、その灯火が今日までずっと続いておるということです。そういう、これが神様のご計画だというんですね。人間はこの世にどんなに優れたような働きをしても、ある時期に崩れてしまうことがあると。そして裁きも起こると、大きな困難がたくさんの人たちに起こってくるけれども、不思議とこの灯火は燃え続けていく。どんなことが歴史上あってもですね、ずっと灯火が燃える。こういうところにですね、このようなところ、ほとんどの人はあんまり読もうとしないような気の中でも、こうしたところに福音があるわけなんですね。そして私たちもその灯火をもらってるわけです。この灯火、現代においては内なるイエス様である、聖霊様である、聖霊の火であるということになるんです。どんなことがあっても神様の灯火は消すことができない。神様の、全能の神様の力だから。こういった信仰っていうのは、これからの世の中にとても大事なことになるんですね。今まで人類がちょっと経験してないようなことが起こるかもしれないというんですね。いわゆるこの日本なんか、特にその原発のテロが起こったら、どうなるか誰もわからないんです。福島の原発事故においても、たまたま3月の初めだったから、ほとんどの放射能を含んだ風は太平洋行ったわけです。ほんの一部だけが関東やら、ほんの一部巻き返して東北の一部に吹いた。それだけでも住むことは困難になって、大混乱になったですね。5年経ってもここは帰れないと。あれが東京の方に季節の状態、台風とか巻き散らされた東京の方にそのまま全部吹いてきたりすると、とても関東一帯何千万とは住むことはできないことで、関東にちょっと一口したら静岡まで茶にも影響が出たというくらいだったわけですね。けども意図的なそういうテロが起こったら、これは本当に大変なことになるわけですね。そういったことは、かつて、今までにああいう形でインターネットがなかったら、ああいうふうな人をおびき寄せる方法がなかったわけです。そんな悪い文書なんて途中で妨げられる。けどネットっていうのはですね、どんなに筋力筋力でも出ていってしまうということですね。そういうことは経験をしてないわけです。でもそれを信じること、それをですね、そういった全てを支配しているのは神の力だと。どんなことあっても信じる人は残されていくという、それを信じるというわけですね。このように神様のご計画ご意志としてですね、絶えず残していくんだっていうですね、何事も。これは以前から繰り返しのイザヤ書で、特にそのことも繰り返し書かれていること、以前にも何度か取り上げたはずです。でちょっとだけ、その時に、おらなかった人、おってもそのイザヤ書の聖書のどこに書いてあったかということもですね、知っておいてもらいたいからですが、これはイザヤ書の初めの方から繰り返し書かれてますが、この一部だけ、4章4章の2節にありますね。1066ページイザヤ書の4章の2節に、ここに最初のこの残ったもの、残されるものがあるっていうことが、イザヤ書ではこういうふうに最初にここにまず出てきます。 これはですね、三章その前からずっとですね、神様に民族を背きしたから多くの厳しい裁きがなされるということは繰り返し書かれてあって、その後でですね、22節からその日っていうのがあって、その日には過去にどんなことがあっても不思議と残されたものがおって、主の和解だ。これはメシアの予言なんですね。イザヤ書の53にもこういう表現出てきます。主の和解だが麗しさとなって栄光となる。3節もエルサレムに残されたものが聖なる聖徒、これは我々もキリスト者も聖徒と言われるようになったわけです。彼らはすべてエルサレム神の都、いわば霊的な私たちも神の国において書き記されているんだというふうに、こういうふうに初めのところからですね、イザヤ書もこのようにはっきりと残されたものがどんなことがあってもあるんだということが書かれてあるということなんですね。で、繰り返し私たちはそのことを頭に置いて、この世の動向に、惑わされないようにするということなんです。で、その他にもいろいろありますが、あと10章の20節以降にも、イザヤ書の10章の20節以降ですね、イザヤ書の10章の20節以降ですね、1077ページ、このところに3回もですね、残りのものがあるということが繰り返し言われているわけです。イザヤ書の10章の20節、21節、22節と、イスラエルの残り物とヤコブの家に逃れたものが、神様のところに真実を持って頼るようになる。残りのものが帰ってくるんだと、ヤコブの残り物が力ある神に帰ってくるんだと、残りのものだけは帰ってくる、どうこうと、滅び悪に対する裁きを世界の中で神様が怒られることがあっても、それでも残ったものが帰ってくるという、神様がそれを起こされるんだというわけですね。こんな風に形でイザヤ書は何を言ってる、このいろんなことも言ってるわけですが、このようにその日があって、その日には残された者たちが神様のもとに帰ってくるということが予告されているということなんですね。今日のような様々な混乱ばかりをニュースで聞くと、帰っていくところがないと、精神的にもですね、何に頼ったらいいかわからないと、武力に頼ってもあれだけのアメリカでいろんな武力があってもなおテロは防げないわけです。で、何に頼ったらいいのか、頼るものがないというような状況にあるわけですね。ただところが聖書の場合は何千年も前から何が起こるでも、このように信じるものは残されていくということが言われているということです。それからもう一つだけ、これは少し前ミカ書を家庭習慣の一部でやっておりますが、このミカ書というミカ書の5章ですね、ミカ書ってあんまり開かないか、どこにあるか分かりにくいっていう方もおるんじゃないかと思いますが、1454ページです。ミカ書の5章の6、1454ページ、ミカ書の5章の6というところですね。家庭集会があちこちにあって、いつも重ならないようないろんなところをやっていますから、昔も今まで複数の箇所で、あるいは遊拝とかで学んできたところですね。でも日曜日だけしか来てない人は、昔というのは全然きちんと、学んでいないという人もが多いと思います。この昔の5章の6節ですね、 ヤコブの残りの者は多くの民のただ中にいて、主から下ってくる露のようだと、草の上に降る雨のようだと。彼らは人の力に望みを置かず、人の子らに頼りとしないと、まあ、こういうふうに。でそういう残りのものっていうのは主から降りる露のようだ。これはこの乾燥地帯、砂漠地帯でいかにこの露っていうものが重要かっていうことを示しているわけですね。日本では雨がこんなふうにたくさん降るから露の重要性なんて、植物が育つために露が重要なんやねんってことを考えたこともないはずです。一日にですね何百も降ったりするぐらいです。ところがイスラエルは半年間は4月から10月ほとんど全然降らないと、まあ、とっても乾燥して砂漠地帯、ちょっと南の方は本当に砂漠、そこに露っていう乾燥地帯が非常に大で、それが世の置いた露がですね葉っぱからもう染み込んで、そして生き返らせると、それが地面にも染み込むっていうんですね、まあ、そういうことで、主から降りる露のそのぐらい命を与えるものになると、命に満ちたものになる、そういう残りのものはそんなんだと言おうとしているわけですね。でそういう残りのものが続いてずっと起こされていく。その日にはこの9節、この精神が前から言っているにイザヤ書の初めの方にもありますが、これがいわゆる武器を放棄せと、憲法9条というですね、その精神のはるかな源流源にはなっているということですね。その日にはお前のから軍馬を出す、戦車を滅ぼすという、人を殺す、滅ぼすため、敵を殺して滅ぼすための道具ですね。この軍備用の軍事用の馬とかそういうものが一切なくなるということが、これは神様の最終的なご意志であるということ、はるかに昔からまあこんなふうに言われておるということです。はい、まあ、それはそういうことで、はい、旧約聖書にもですね、あちらこちらにこのように何事が起こっても神様のご意志、ご計画で残していくんだと。そして罪というものはですね、さまざまに大きなものを波及していく悪いことですね。それを止めるために悔い改めという、ただ一つある意味非常に簡単なことをすればいいと。これが十字架でイエス様と一緒に貼り付けになった人、それまでずっと何か非常に大きな罪を犯し続けてきた。だけど最後にですね、さっきのソロモンとか逆に生涯の最後に本当に悔い改めてイエス様を復活するような神の子だと、神と同じだと信じたら、それまでのあらゆる悪が全部清められて逆に良い影響を及ぼし続けるような存在になったということですね。たった一人の悔い改めっていうのが周りもずっと良い働きを及ぼし続けるんだということが、あれ、あのところでも言おうとしているわけです。そういうことで、私たちもこうした礼拝も一体何のためか、その途中で、私たちの礼の日を消してしまわないように、そのために一人でどっかにすると消えてしまうということですね。で、そのことに関して聖書でも新約聖書でもどこにそういうことがあったか、礼の日を消してはいけない、消さないように、それを最後に見ていきたいと思います。なるべく聖書の言葉で開いてですね、人の意見とかいうことになって聖書の言葉、神の言葉として受け取る。この世ではですね、人間の意見が一番大事だと、立派な議論、総括、分析、そういう意見が一番評価されますが、神の前にはそんなの何にもないわけですね。そういった意見をはるかに超えた永遠のものが神の言葉であると。で、さまざまな問題に書いて、もちろん議論もすることも意見も持つことも大事か、それはるかにこんな神のご意見だということで、見るというわけです。これはテサロニケ第一の5章の、16から19の歌にもちょっと関係しているわけですね。テサロニケ第一の5章の16から19、このところですね。 379ページ新約のテサロニケ第1の5章の、まあ、19ですが16と共産部したいかと、まあ、関係しておりますので、いつも喜べ、さまざまなことを知るほど喜べなくなってくるけど、神様はきっとしてくださると信じて喜ぶ、信仰によって喜ぶというわけですね。で、いつも喜べるように絶えず祈る、祈ったら神様のご意志が感じられていくと、さまざまな苦しいこと嫌なことがあってもそれもきっと良いことにつながるんだと思って感謝をする。それは全て元にあるのが聖霊、聖霊の火が燃えていたら私たちも喜びは消えないだろう。祈りも聖霊によって促される。そういうふうに、神様につながるものと残し続けるということが現代の私たちにもこのような集まりが世界にこういうのがあるということを、また神様は信じるものと残されてきたと、あちらこちらに。で、一人一人の心の中にも聖霊を与えて、そして残しされてきたということなんですね。まあ、そういうことでこのような非常に忌まわしいようなことが書いてあるから読まないんじゃなくて、こういったなぜであるのかと、灯火を神の御前で残していくんだと、絶えず燃え続けるように、その神様のご意志のことをですね、ここ実は言われようとしているということを私たちも受け取ってきたと思うわけです。はい、以上です。